こんにちは、ジェニービジネスサテライトラジオを聞いていただきありがとうございます。このチャンネルは最近のビジネス市場と AI やデジタルソリューションの活用、マーケティングと経営のあり方について考えていくカジュアルトーク番組です。ぜひコメント欄に番組の感想、リスナーの皆さんが聞きたいテーマなどお気軽に書き込みいただけましたら嬉しいです。またチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。さて、今回も様々な資料を読み込んできましたけど、日本の労働市場の未来から B2B 戦略の ABM、 あとはセールステックの動向、それから営業組織のパフォーマンス管理まで結構幅が広いですよね。
そうですね、それぞれがつながってるんですよね。
ですよね。これらをつなぎ合わせて今のビジネス環境で特に大事なポイントっていうのを今日は深掘りしていきたいなと。
まさに特にやっぱり避けられないのが、その労働力不足っていう大きな課題。これに対して企業がどうやって戦略的にリソースを配分してテクノロジーを使って成長していくか、そのあたりのヒントを探っていきましょう。
はい。
きっとあなたの日々の業務とか将来の計画に役立つ何か発見があると思いますよ。
マズラのパーソルさんの労働市場の未来推計2035、これ結構インパクトありましたね。2035年に労働時間が1日あたり1775万時間不足する
て、
これ2023年の 1.85 倍、働き手でいうと384万人分、深刻だなぁと。
そうなんですよね。ただちょっと面白いというかポイントなのが、働き手の数自体は実は増える見込みなんですよ。2035年に向けて400万人ぐらい。
あ、そうなんですか。数は増えるのに時間が足りなくなる？
それはつまりシニアの方とか女性、それから外国人の方々、こういう就業者が増えることで一人当たりの労働時間が短くなる傾向にあると。
なるほど。
それに加えて働き方改革の影響もありますしね。
労働時間の短縮、
資料にもありましたけど、2070年には外国人労働者が人口の1割を占めるかもしれないなんて話も。
へえ、じゃあ単純に人が足りないっていうのとはちょっと違うんですね。働き方の中身が変わってくると。
そういうことです。だから長時間労働で頑張るマラソン型じゃなくて、
ふふ、
短い時間でみんなで効率よくつないでいくバケツリレー型みたいな働き方に変えていく必要があるんじゃないかと。
バケツリレー型わかりやすいですね。これ日本だけの話じゃないっていうのも資料にありましたね。オランダとかスペインとか。
そうなんですよ。やっぱり労働供給の制約っていうのは多くの先進国が直面している課題なんですね。こういう環境だからこそ企業としては限られたリソースをじゃあどこに集中させるのっていう、その戦略的な判断がもうめちゃくちゃ重要になってくるわけです。
リソース配分ですね。
特に SaaS みたいに顧客の裾野が広がりやすいビジネスだと、本当にこれが生命線になるザモデルでも言われている本質って突き詰めると、案外こういうところにあるのかもしれないですね。
なるほど。そこで具体的な戦略として出てくるのが、あの西流さんのガイドブックにあった ABM、 アカウントベーストマーケティング。
はいはい、 ABM ですね。
これってどういう考え方なんでしょう？
ですね、ABM っていうのはすごく簡単に言うと、この企業は将来的にすごく価値が高まりそうだぞって見込んだターゲット企業をまず絞り込むんです。ふもふもで、そこにマーケティングとか営業のリソースをもう意図的に集中させるっていうアプローチですね。なるほど。
選んで集中すると。
成功の鍵になるのが、そのターゲット企業に共通するキーポテンシャルってやつを見抜くこと。キーポテンシャル、はい、例えば資料にあったケイリサスの例だと、特定の会計ソフトを使っている企業みたいな、そういう隠れた共通項ですね。これを見つける。それからリレーションマップっていうのを作って、その会社の中の誰がキーパーソンで、誰と誰がどういう関係なのか、それをこう見える化するんです。
人間関係まで。
そうすることで、より多隅にピンポイントでアプローチできるようになるというわけです。
なるほどな。なんか闇雲に当たるんじゃなくて、狙いを定める感じですね。
でもそういう戦略を実行するとなると、やっぱり道具というかテクノロジーが必要になってきそうですね。
まさにおっしゃる通りです。マークワイドリサーチのレポートにもありましたけど、世界的に SFA 営業支援システムの市場が伸びてるっていうのは、まさにそういう背景があるからですよね。
効率化とかデータに基づいた意思決定とか。
そうです、そうです。 セールスフォースみたいな大手はもちろん本当にいろんなツールが出てきてますし、
国内を見ても BMS マーケット動向でしたっけ。 IT サービス、特に SaaS の分野がすごく伸びてる。
伸びてますね。
M&A も活発で、 NTT データさんと TRRA、SKY さんの提携とか、ああいうのを見るとやっぱり DX の需要が高いんだなと。
へえ、専門性を高めてその需要に応えようという動きですよね。ABM みたいな戦略をやる上での基盤が整いつつあるとも言えるかもしれませんね。
確かに。ただ戦略があってツールがあっても、それを動かすその組織のパフォーマンス管理、これがちゃんとできてないと手に書いた餅になっちゃう。
いや本当にそうなんですよ。そこで重要になってくるのがエグザクトリーの資料にもあったフォーキャスト、つまり売上予測の精度。
フォーキャストの精度、これ営業担当者の報告をただ足し合わせるだけじゃダメなんですよね。
全然ダメですね。それだとどうしても希望的観測が入り込んじゃいますから。
あ、確かに。
そうじゃなくてもっと客観的に、例えば商談がどのフェーズにあるのかちゃんと管理した上で、これはコミットほぼ確実、こっちはアップサイド、まあ可能性ありみたいに角度をちゃんと分類する。
ふむふむ。
で、過去のデータとか傾向値なんかも見ながら多角的に予測を組み立てていく必要があるんです。目指すのはプラスマイナス 5% から 10% って言われてますね。
プラスマイナス 5% から 10%、 かなりシビアですね。
シビアです。でもこれができないと結局さっき話したリソース配分の精度にも関わってきますから。
なるほど、つながってるんですね。予測だけじゃなくて実際に社員の人たちがどう動くか、それを導く報酬設計も大事だと。
まさにそこが肝です。人は何で評価されるかで行動が決まりますからね。
ですよね。
会社の戦略として今はとにかく新規顧客を獲得してほしいとか、この新しいプロダクトを売ってほしいとか、そういう意図があるんだったら、それをインセンティブプラン報酬の仕組みにちゃんと反映させないと。
具体的にはどういう工夫が考えられますか？
例えば達成率によってコミッションのレートを変えるとか、あとは担当する顧客の規模によって評価する期間を変えるとかですね。SMB 担当なら月次で細かく見て、エンタープライズ担当なら四半期とか年次とか少し長いスパンで評価するとか。
なるほど、評価サイクルも大事なんですね。
そうやってモチベーションを維持しつつ、会社の戦略目標達成につなげていくわけです。
いや今回の資料いろいろありましたけど、労働力不足っていう大きなマクロな変化から始まって、 ABM みたいな具体的な戦略、それを支える SFA とかのテクノロジーで、最後はフォーキャストとか報酬設計っていう組織運営の細かいところまで、なんか全部が一本の線でつながっている感じがしますね。本当にそう思います。制約のある中でどうやって成果を最大化するか、
三位一体ですね。
そうですね。さてここまでいろいろ見てきましたけど、これを踏まえてリスナーのあなたが明日から自分の仕事とかチームで何か一つでも試せそうなことありますかね？
うん、
ちょっとそんなことを考えてみる時間になれば嬉しいです。
本日のセッションはここまでとさせていただきます。ぜひコメント欄に番組の感想、リスナーの皆さんが聞きたいテーマなどお気軽に書き込みいただけましたら嬉しいです。またチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。